ハートフルデイズ。
ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、窓際のテーブルのお客さんの注文お願いね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと雲南市グリーンシティの米田秀文さんと、同じく雲南市石田漁店の石田祐樹さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
米田さん、このグリーンシティさんっていわゆる商業施設、複合施設みたいな、はいはい、いろんなこうテナントさんが入ってるお店ってことですか。
そうですね。ただまあ基本的にちょっと違うのは、まあ共同店舗なので、昔だったら組合だったので組合員がお店で、まあ、その組合員の出資の建物みたいな感じだったのを、まあ、今株式会社だったんで、施設を運営しながら、まあ、スーパーだけは直営しますよ、であとは、福屋とかはまあ親会社になるんですけど、私の元々の会社の福屋、米田屋っていうところがやってて、まあ、あとあの靴化粧品と書店さんがあるんですけど、がまあ株主でテナント入ってもらってるっていう感じになりますかね。
なるほどなるほど。もうずっと新卒というか学校出てからされてるんですか。
私ですか、私はもうあのサラリーマンが長かったんで、あの大学は関東の方で出て、
はい、
でそのまま東京で就職して、でその後ちょっと海外で勤務して、最後大阪で勤務して、で38の時に、はい、まあまあちょっと継いでくれっていうことで戻ってきて、まあ継いでくれはずっと前から言われてたんですけど、待ってくれ待ってくれって言いながら、まあサラリーマン面白かったんで、あのまあでもどうにもね、あの父も年を取ってきて、まあ帰らないといけないかなっていうことで38で戻ってをやることになったって感じですかね。
なるほど。そのサラリーマンっていうのもあのアパレル関係です
ね。いや、と厳密に言うと、まあ、就職の時は一応アパレル系、繊維系の商社っていうことで入ったんですけど、実際は僕がやってたのはもう電気ですね。電気とかそっちの方なので、プラスチックの成形とか、まあ、金属関係、切削から炭造とか、まあ、まあいろんな加工品とかゴムとか、まあ、そういうようないろんな部品の知識をまあ広く浅く持ちながら、それをまあアッセンブリーっていうんですけど、こう組み立ててメーカーさんに納めるみたいな仕事を、あのやってた、まあ、まあ携帯、まあ、当時で言うとスマホじゃなくて携帯とか、カメラとかが多かったですけど、そういう感じの電気関係が一番まあ長かったです。その後いろいろな他の仕事もやってるんですけど、車関係もちょっとやったりとかもしてたんですけど、あのいろいろですね。でもその関係でまあタイの方で会社立ち上げて、で、まあ、子会社の社長もやらさせてもらったんで、まあ、そういう面では32の若造にやらせてもらったんで、
すごい濃密な、
そうですね、まあ、面白かった面白かったですかね、まあ、だからなかなか帰ってこれなかったっていうのもあるんですけど、
なるほどなるほど。次々いろんなチャンスというか挑戦が、
はいはい、
でも結構 B2B のお仕事が多かった、は
い、もう完全 B2B で、で最後の大阪の勤務っていうところで言うと流通小売っていうような関係の部署に移ったので、はい、そこはどっちかというとホームセンターさんとか、まあ、靴関係が多い靴屋さんとかに、まあ、あの商品を納めるような大阪の時はやってましたね。だからそういう面で、まあ、製造の方を川上とすると、まあ、川上から川下まで仕事をさせてもらって、まあ、なおかつ海外のなんでちょっと法律違いますけど、あの経営の勉強もさせてもらって戻ってきたっていうのはありますね。
すごい、もう壮大な物語ですね。石田さんも海外に行かれてたことあるんですよね。
そうですね、うん、はい、
石田さんはお生まれが島根の、
あの雲南の木月の方ですね、
そこから学校もずっと島根。
そうですね、高校までは、まあ、あのまあ近辺で、
はい、
あの生活してましたけど、まあ、大学を機に大阪に出てっていう感じですね、うん、で大学で勉強しつつ、あのゼミの人が海外教育隊 の、 あの経験者だったんで、
はい、
勉強しつつ記録隊に応募してっていう感じで、在校の時に21歳ぐらいの時にキルギスっていう国に協力隊で、はい、行きまして、って感じですね。
青年海外協力隊を勤められて、帰ってきた時まだ学生さん、
そうですね、休学していったから、帰ってきて、3年生をまたやるっていう形で、
でその後は就職、
そうですね、
それどういった職種で、
帰って、僕らも大学ではなんかこう、教育も勉強しつつとか言ったんですけど、その経済っていうか、その、なんかこう街がどうやったらこう元気になるかみたいな、そういう方に結構興味がいって、で、そのボランティアでこう和歌山のところにもご縁があったので、観光を中心にその和歌山の地域を盛り上げるみたいな仕事がちょうどあったので、卒業をそっちに応募させてもらってっていう感じ。
結構そこでもきっとやりがいがあるというか、すごく楽しく仕事されてたんだなと思うんですけど。
そうですね、実際和歌山の中でもなんかもう少しこうしたらいいんじゃないかみたいなのにすごくアイデアは出てきたんですけども、なんかその自分までこう気付きっていう、雲南で生まれた人間なのに全然地元のことも知らないし、そういう中でこう自分が帰ることで、特にこう大きなことができなかったとしても地域の文化を知ってそれを実際にやることだけでもなんか地域のためになるんだなっていうのは、なんかすごくその場で思ったので、だから決心できたっていうのもありますし、実際自分も地元で頑張っていきたいなって思ったっていうのがありますね。
すごい熱い思いを持ってね帰ってこられたんですね。どうですか米田さん、同じ雲南エリアでこんな熱い若者が。
私も今日、初めてお会いするんですけど、商店街の中でも雲南市もやっぱり、人口も少ないので、その中でも木好きの商店街はまだ活気がある方で、その中でもやっぱり石田さんっていうのは有名というか存じ上げてて、で若い方が戻ってこられてちょっと新しいことをやられてるっていうことは漏れ伝わって聞いてましたので、今日お会いできてよかったなと思ってます。
新しいことってどんな
新しいこと、とりあえずはやっぱりなんか焼きそばをしっかり毎日焼いていくっていうのが自分の中の最初のテーマだったんですけど、やっぱりたくさんの人に食べてもらいたいっていうか知ってもらいたいっていうか、焼きそばってなんかこうちょっとこう魚がこう1本焼いてあるのってちょっと食べるのとかってなんかこうハードルが高いかなっていう思う面もあったんですけど、でもやっぱりそんな中でも全く知らん人がこう一口食べただけでもすごく美味しいとか、焼いてるとこを見てすごいインパクトに驚いてもらったりとかっていうリアクションを見て、まだまだなんかいろんな人にこう知ってもらえる、なんか喜んでもらえるこうチャンスって結構たくさんあるんじゃないかなっていうふうに思って、だから今もちょっとこう出店とかじゃないですけど、自分家だけじゃなくて、松江や出雲にちょっとお邪魔させてもらって、そこで焼きそばを実際に焼いてとか、焼きそば寿司とかを販売してっていう感じで、いろんな人に知ってもらえるようなチャンスをちょっとこう増やしていってるっていうところですかね。
焼きサバいいですよね。
ありがとうございます。
やっぱりこう焼きサバってサバ焼いただけじゃないんですよね、なんていうか、
なんかね
インパクトがね。
焼きサバって多分雲南の郷土料理なんですよ、で私のお店スーパーですけど、毎日串に刺したりサバを焼いてまして、その中でも雲南でいうと石田さんのところと、あと木好きにあと多分僕が知ってる2店舗ぐらい有名なサバの焼きサバのお店さんがあるんですけど、やっぱりうちでも私自身もそうなんですけど、郷土の味というか、土曜日の昼とかに買っといたから食べてみたいな感じで勝手にこうつまみながらご飯を食べるみたいな、昔のこう思い出すような感じの、商品で、やっぱりちょっと多分雲南の人にとっては別格の料理というか、そういう部分があって、それの、やっぱり一番有名なお店さんが吉田さんかなっていうところですね。だからうちでもやっぱり帰省したお客さんとかが割と持って帰られるっていうような感じの、あと発送されたりもありますし、そういう面でやっぱり雲南で育った人は割となんていうか郷愁の感があるような料理かなって思ってます。
結構もう名物って紹介されると観光客が食べるものみたいなイメージもあるんですけど、どっちかっていうともう地元の人たちの日常の食べ物なんですね。
そうですね、
ソウルフードみたいな。
もう本当、そうですね、そうです、ソウルフード
ありがたいです。
ソウルフードだと思います本当に。
ハートフルデイズ。さて皆さん、 雲南市グリーンシティの米田秀文さんと、同じく雲南市石田漁店の石田裕樹さんのお話、まだまだ続いていますよ。
すごくお話聞いてると、こうお二人ともただ食べ物を売るとかそういうんじゃなくて、すごくなんて言うんでしょう、地域の文化とか伝統を伝える役割も強いのかなと思ったんですけど、なんかそういう地域のつながりとか感じることありますか、米田さん。
やっぱりまあ雲南市に本社があるスーパーとしてはうちだけになるんですよ。まあある程度大きいスーパーってなると、やっぱそうなった時にやっぱそのメジャーなメーカーさんの商品を売ることは もちろんなんですけど、地域でまあ頑張ってる食品製造業者さんの商品も扱いながら、まあ、地産地消じゃないですけど地元の人に食べてもらうっていうのの役割を果たさなきゃいけないかなっていう思いでは運営してますので、やっぱり地元のものってやっぱ美味しいし慣れ親しんだものが多いので、まあ、そういうものをお客さんに買っていただくっていうようなお店作りというか、まあ、それもしつつ地元のものはもちろんそうですけど、それ以外にも、まあ、県外のものでも美味しいものを引っ張ってきて地元の人に食べていただくっていうことを心がけてというか、やっぱり当たり前のものを当たり前に売ってると、やっぱり大手のスーパーさんだとか、まあ、ディスカウントさんと同じことをやっててもなかなか勝負にならない部分もあるので、やっぱり差別化という面では新しい商品とか変わった商品っていうのを開拓するっていうのをやってますね。
そうですよね、なかなか安さでは人は遠くから呼べないし、
う
ん、
そうですね、
なんて言うんでしょう、こう身を削るような、ね、ことになりますしね、うんうん、魅力で人呼びたいですね。
そうですね、
うん、
まあ、まだまだ道半ばなんで、まだまだですけど。
石田さんはどうですか、地域とのつながりとか。
そうですね、やっぱりお客さんあっての、まあ、商売だなというのはすごく日々感じ取って、やっぱり焼きそば一つにしても、まあ、用途がそれぞれ違うというか、まあ、今日の晩ご飯で食べたいというか、お客さんもおられるし、お土産でも持って帰りたいっていうのもそうだし、まあ、今日はお客さんが来るからそこで出したいっていうのもあるので、なんかそういう、まあ、お客さんのそれぞれの、まあ、時間というか、まあ、同じ商品でもいろいろニーズがある中で、まあ、選んでもらって、まあ、だからこうなんかその時間をしっかり支えるような商品を作っていかんといけんなっていうのはすごく日々思うというか、まあ、焼きそば一本でもね、焼くときにすごくそのお客さんの顔を思い浮かべて焼くじゃないですけどね、それぐらい心を込めて、まあ、お客さんの時間をしっかり充実できるようなサービスができたらなというのを思ってますし、まあ、焼きそばだけじゃなくて、まあ、お刺身やらお寿司やら惣菜やらもあるんで、まあ、それは同じくお客さんに喜んでもらえるようにっていう感じで日々思っておりますね。それは
時間を充実させるっていう考え方が素敵ですね。
あ、いえいえいえ、
美味しいって確かに石田さんに言われて思ったんですけど、時間を豊かにしますもんね。
うん、
あとこの懐かしいこれ食べてるんだっていう気持ちだったりとか、
うん、そうですね、お客さんの中にはなんかこう前になんかこうおじいちゃんが買ってきてそれ食べてすごく美味しかって今回来てみたとかっていう、そういうなんかこう思い出と一緒に語ってくれるお客さんとか結構多いので、なんかそういうなんかまあね、商品だけじゃなくてなんかそういった思いとかも一緒に、まあ、育てていけるような関係、お客さんとの関係性というか、なんかね、商品プラスアルファでなんか喜んでもらえることがあったらいいなっていうのはすごく思ってはいますね。
やっぱりもう味もですけど、そこに来るのが楽しくなるっていうのが大事ですね。お二人とも県外に、まあ、長く暮らされてて帰ってきて、なんか改めてこの地域こういう感じだなって思ったりすることありました、米田さんとです。
どうなんですかね、
うん、
僕はまあ日本で住んだのは群馬と、うん、まあ、東京と、
はい、
西宮や兵庫県なんですけど、まあ、まあ関西の方とって考えると、やっぱ刺激もあるけど、やっぱりこうお金がないと何もできないみたいなところがあったんですけど、島根って割とまあ近所から野菜もらえたりとかもしたりとかもしたりとかするので、のんびりとこう自分の時間を持てるというか、そういうようなイメージというか、ただまあ今はちょっと仕事ばっかりであんまり余裕の時間があんまりないような状況であるんですけど、まあ休みの日にたまに温泉行ったりとかそういうこともしたりとか、まあ、割とのんびりとこう過ごせるなっていうのが、どうですかね、まあ、生まれ育ったところだからまあ悪いようには思わないので、そういうところもあるのかもしれないですけど、のんびりのんびり過ごせる場所っていうような感じですかね、はい。
石田さんはどうですか。
そう
ですね、改めて
あんまり質問の方には全然なってないんですけど、うん、やっぱりこう外に出てなんかすごくいろいろ刺激を受けて、あのなんかいろいろ知るのって楽しいなって、こう好奇心がすごく育っていったような気がするんですけど、まあ、帰ってきて改めてその地元を見直した時に、いや本当に知らなくてワクワクすることがたくさんあったりとかして、うん、いや本当そのお蕎麦一つにしても全然なんか地元の蕎麦とか食べたことなかったのに、こういろいろ調べてみれば奥出雲もたくさんのお店があって、たくさんの美味しいお蕎麦屋さんがあってとか、その、 あの出雲の方でも焼き物とかもすごく、ね、民芸とかもあの有名だったりとか、まあ、温泉もそうですし、なんかたくさん温泉いいとこあるなっていうのもあって、うん、本当になんか帰ってきて改めてこう自分の地域のことを見つめ直すと本当にいいところがあって、改めてこう日々なんかファンになっていくようなことが多いですね。いろいろ楽しいことがたくさん、ね、自分が知れば知るだけあるなっていうのがあって、
うん、なんかお気に入りのスポットとか、
いやそれはもう、ね、いっぱいありますけど、ここだって言うとなんか気遣いますよね、うん、本当に
商売人だ
と思う、
お二人のこれからしていきたいことも聞きたいなと思って、石田さんどうですか、
これからしていきたいことですか、うん、ちょっと先に何かありますか
いっぱいありすぎる、ね、米田さん、はい、米田さんどうでしょう、
まあ雲南の人に、まあ、愛される店作りをしていきたいなっていう、まあ、地元真っ大と雲南の人に愛される店作りをしていきたいなっていう、まあ、そうしていけば、まあ、お客さんも来ていただけるし続けていけるのかなっていうというのも、まあまあ今ねやっぱりなかなか物価高とか、うん、まあ、人件費もすごい上がったりとかして、まあ、小売店とか、まあ、いろんな商売やってるところが結構苦しい時代っていうのは実際あると思うんですよ。そういう中でこうやっぱり地元の人の雇用も含めてあのためになる店作りっていうのをしていくことが、まあ、続けていくコツかなと思って、それを、まあ、地道にやっていくことが大事かなっていう、まあ、あとは、まあ、もうちょっと余裕ができたらもっとやっていきたいのは、まあ、地元との連携ですよね、まあ、今もやってないわけじゃないんですけど、割と雲南市ってアイターンも含めて若い方が結構起業したりとか事業をやられてたりとかし始めてるので、まあ、そういう方との連携をしながら地域の活性化っていうのをやっていきたいなっていう、なかなか今あんまり余裕がなくてできてない部分もあるんですけど、そういうこともやっぱりやっていきたいな、楽しい街づくりというか、どんどんどんどん衰退していったらやっぱり寂しい街になっちゃうので、はい、明るい街にする一助になれればなという思いでやっていこうかなと思ってます。
Iターンも Uターンもずっとの地元の方も、うん、いろんな年代の人が集まる拠り所みたいな、
そうなれればねやっぱ最後だと思うんですけどね、
いいですね、はい、石田様どうですか
そうですね、やっていきたいことですよね、
たくさんありそう、
いやそうではないんですけど、まあ、まずはやっぱりなんかお客さんが来て当たり前にこうちゃんと焼きサバがあるっていう、こう毎日をつなげていけたらなっていうのはすごく思ってはいるんですけど、やっぱりこうお魚を食べるこう人が、まあ、ニュースとかでも言うように少なくなってきてる中で、まあ、どうやってこうね魚を食べてもらうきっかけを作ることができるかっていうのが、まあ、うちにできる、まあ、一つのテーマかなというふうには思ってますんで、まあ、惣菜作りにしてもなんかまあお子さんとかでもこう食べやすいような商品をもっと作っていくとか、で子どもたちも気に入ってもらえるようなものを作っていったらいいかなっていうふうにも思いますし、まあ、子育て世代のお客様にも、まあ、惣菜買って助かるような感じのお店にもなっていきたいなというふうには思うので、まあ、そういった商品作りをもう少し頑張っていきたいなというふうにも思いますね。
いいですね。石田さん30代、
はい、
30代の石田さんと例えば今年生まれてくる赤ちゃん同じ食の思い出がね、なんかこうつながれてるといいですね。
ありがとうございます。
ハートフルデイズいかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。